患者の本音、今日も夫とお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何でしょう。
今日はですね、まあ夏も終わりということで。
終わり、
うん、毎年あるじゃないですか、
はい、
あの番組が、
はい、
24時間テレビ、はい、うん、でまあ24時間テレビについてはね、いろんなことをいろんな人が言うとるから、うん、まあそこはまあもうお任せして、
うん、
私はですね、去年あたりからその裏でやっている NHK のバリバラという番組にものすごく注目しているわけです、う
ん、はい、
で去年はね、うん、わーっと思ったのが、もう完全24時間テレビのパロディみたいな感じでお送りしてたのね、うん、でそれをじゃあ障害者の立場から見てどう見えてたかとか、うん、その本音の部分とかそういうのがすごく見えててね、あ、なるほど、これをテレビで発信するようになったかと、うん、そういう時代になったかって、うん、なんかすごくね、あの晴れ晴れした気分で見てたの私は。
そういうのを流すの、そういうっていうのは、
例えばその私から見ると24時間テレビの方針っていうのは、健常者の人が障害者の姿を見て、うん、お涙ちょうだいの番組、うん、そしてその結果募金が集まりゃいいじゃないか、うん、みたいな趣旨が見えるのね、うん、でそれがすごく嫌だったんだけど、それを真っ向から障害者の立場でって言ってくれた、うん、そのバリバラの姿勢っていうのがなんかすごく清々したの、うん、およくぞ言ってくれたみたいな、うん、っていうのが去年あって、でさーて今年はバリバラ何するんだろうって思ってたのね、うん、そしたらあの今年はですね、すごくまた趣向を変えて、例えば、一部だけ言うと、耳の聞こえない人に音楽を楽しんでもらうには、
うん、
どうすればいいのだテレビは、
うん、
っていうところがね、私にとってはすっごくね面白かったの、うん、でその目で見て、あ、なんか音楽をやってるんだなっていうのは分かる、
うん、
でじゃあその音楽がどんな音楽かっていうのを徹底的に教えたいっていう姿勢があって、じゃあどうするか、一つはね、画面の下に音符を書いた、
うん、
でその音符の、上がったり下がったりの様子とか、うん、リズムの様子とかを見ながら、うん、なんとなくこういう音楽なんだなっていうのを伝えたい、うん、でもう一つはもちろん歌詞を文字にする、
うん、
でそこまでぐらいならまだね、うん、なんかこう素人でも気づくかなっていうとこなんだけど、もう一つは手話の人がバンドマンの中に入り込んで一緒に踊って歌って手話をする、
うん、
でそれはね、なんかね、今まで例えば手話ニュースとか見ても、あのこう立ってる人があまり動作なく、こう手話だけして表情をつけて手話だけをするっていうのは見てきたけど、そのバンドの人たちと一緒になってね、ステージを走り回ってこう大きな表情、大きなリアクションをしながら手話をするっていうのを見たのが初めてだったから、あ、これは楽しいなって。で、ここまでしてくれると音楽をみんなで楽しもうっていう気持ちがね、すごい伝わってくるなっていうのを今年は感心して見てました。うん、で、その時に夫が一つ気づいたじゃない。その障害者の人たちのための番組と言いつつ、うん、24時間テレビは、うん、あの副音声もなければ、うん、字幕もないと、
うん、まあ、字幕は何のかもしれないね、ちょっとそこまで詳しく見なかったけど、うん、
でも全編にわたってはないよね、
ないんじゃないかな、あの時なかったもんね、
うん、見
てなかった、
うん、だからその辺がね、なんかね、こう違いがこうはっきり見えてね、今年はそれがすごく面白かったです、
うんうん
うん、
これもね、
うん、
これも参考にしなきゃいけないね、もっと分かりやすく
お伝
えするには、
ね、
という部分は
ありますね、うん、だからそうですね、その辺もちょっと今後の課題ですね、うん、もしかしたらブログの方が読みやすいよ、分かりやすいよっていう人もいるかもしれないから、うんうんうん、文章でもしっかりお伝えした方がいいのかもしれないしね、うんうんうん、今タイトルぐらいしか文章には入れてないから、うんうんうん、内容こういうお話ししてますっていうのをしっかりその目で見るメディアの方でもやってった方がいいのかもしれないね。
そうね、このメディアというかこのやり方だとね、
うん、
あの見えない方、あ、聞こえない方にはもうダメだからね、
うん、そうだね、その辺もちょっと改善しつつ、
うん、
これから発展させていきたいと思います。
なんかねテレビってね、うん、あのそのバリバラの今回当日は生でやってたけど、
うん、
その何回か前にあのテレビって伝わってるのっていう会話をやってたんです
ね。
今年結構その関係で俺印象残ってるのが3つあって、1つはそのバリバラの何週間か前のやつで、アナウンサーが画面の情景を、まあ、説明するわけね、
はい、
今なんだろう、今あの上空からの撮影ですごい遺跡があるとか、なんか、うんうん、まあ例えばよ、
うん、
をやって、そのそれは見えない方がね、
うん、
分かるか楽しめるかっていう、
うーん、
かなりチャレンジングなやつだと、当然最初わかんない、
うん、ま
あ、一歩半歩ぐらいはあの進歩するんだけどね、
うん、
でもう一つはあのなんだっけ、この前のオリンピック、
オリンピック、
オリンピック
リオ、
冬のソチ、
うん、でうん、オリンピックが、冬のオリンピックが、
オリンピックで、うん、ずっとその同じような解説をチャレンジしてたのね、
副音声、
そう、
あ
であの福天さんっていうね、
うん、
見えない落語家の方を、ま、招いて、
うん、
掛け合いしながら、
うん、
これもね、あのもちろん途上なんだけど、
うん、
すごい面白かった、
うん、
で3つ目は、うん、この前あの朝一っていう番組で、
うん、
花丸大吉が、うん、出てくるじゃない、
うん、
で前の朝ドラを受けて、
うん、
花丸くんが持ちネタのね、
うん、
小玉清の真似をするわけよ、
うん、
アタックチャンスみたいな、
うん、
そしたら字幕に小玉清の真似って書いたのね。それもすごい面白かったこれ。
へ
ー、なんかね、いやそれ以上字幕で表現しようがないけど、
うん、
普通なんかね、すごい面白かった。
そうだね、そこでアタックチャンスって字幕が書かれても何のことってなるもんね。
カッコして、
うん、
例えばアタックチャンスみたいなことを書いてたからね、詳しく忘れちゃったけど、
うん、
それもすごい印象、3点印象。
そうだね、だからリハビリの先生とも言ってたんだけど、うん、目が見えない人たちのその難しさっていうのもなんとなく想像でわかる、
うんうん、
でも耳の聞こえない人の難しさっていうのはもっと想像しないとわからない、うん、ああそういうところが大変なんだねっていうのがあるよねっていう話をしててね、
想像せんといかんですな、
うん、
私たち
そうですね、だからもっともっと想像力を働かせて、うん、いろんな人たちに届けるように、
障害への考え方、障害を持ってる方の考え方、周りにいる方の考え方もすごいいろいろあるからね、
うん、
想像しながらいかないと。
そうだね、
うん、
うん、どんどん本音も言っていきましょう。
はい、
以上、今日はここまで患者の本音でした。